5. 常任委員会の活動。市の仕事を3つに分け、関係する議案等の審査や調査を行います。阿賀野市では、議員1人が2つの委員会に属しています。ただし、議長は常任委員になりません。総務文教常任委員会。総務部所管の市政全般の企画や調整、財務、市税、防災、教育等に関する調査や議案、請願等を審査します。令和4年2月9日に所管事務調査を行いました。デジタルトランスフォーメーション推進事業の進捗状況について、市ではデジタル化を着実に進めるため、基本的な考え方や方針を定めた阿賀野市デジタルトランスフォーメーション推進計画の基本計画を昨年9月に策定し、取り組みを進めているところです。そこで、当委員会では、令和3年度のデジタル化推進に向けた取り組み状況と、現在作成中の阿賀野市デジタルトランスフォーメーション推進計画の実施計画に記載する今後の基本的な取り組み状況などを以下の通り確認しました。デジタルトランスフォーメーション DX とは、デジタル技術により既存の枠組みの変革をもたらし、生活をより良い方向に変化させることを意味します。デジタル化は、デジタイゼーションとデジタライゼーションの大きく2つに分類され、デジタイゼーションはアナログ形式の情報をデジタル形式に変えること、ペーパーレス化などでデジタル化そのものを目的とした取り組みを指します。一方、デジタライゼーションはデジタル化を手段としてイノベーションを創出する観点で使われる言葉であり、その考え方が近年重要視されています。計画策定の背景。1. 情報通信技術 ICT の急速な発展。2. 人口減少や少子高齢化などの社会情勢の変化。3. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大。4. 直近の国・県の動向。デジタル庁の創設。総務省による自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画策定。新潟県デジタル改革実行本部においてデジタル改革の実行方針を決定。5. 阿賀野市総合計画括弧後期基本計画括弧閉じの策定。まちづくりの目標である元気で明るく活力のある魅力的な町の達成に向けた施策の重点化にあたり、基本的な考え方の一つにデジタル化の推進が掲げられています。計画の位置づけ。デジタル化推進の分野において、阿賀野市総合計画を支える役割を担う個別分野計画として、官民データ活用推進基本法において、市町村の努力義務となっている市町村官民データ活用推進計画として、計画の構成、市の基本的な考え方や方向性を整理した基本計画編と具体的な取り組みを事務事業ベースに取りまとめ整理した実施計画編により構成されています。計画の基本方針。デジタル技術の活用により、市民一人一人が生き生きとして安心して暮らせる街を目指す姿として、以下の3つを基本方針としています。1. 暮らしの利便性の向上、2、行政運営の効率化、3、社会課題の解決、新たな価値の創出に向けたデジタル技術の活用、デジタル化推進に向けた当面の事業予定、6つあります。1、基幹システムの整備、括弧国補助金活用予定、括弧閉じ。2、オンライン申請の推進。3、ICT を活用した行政窓口サービスの充実。4、AI、RPA 等を活用した業務改善の研究及び検討。5、セキュリティ対策の徹底。6、デジタルデバイド対策の推進、括弧スマートフォン購入助成制度の導入、括弧閉じ、など。質疑委員会意見。説明を受けた後、委員からは下記について質疑がありました。6つあります。1、 RPA 導入の費用対効果について。2、デジタル化にかかる国からの交付金・補助金について。3、デジタル化推進にかかる今後の職員体制について。4、マイナンバーカードの交付率について。5、シニア向けスマホ教室の実施予定について。6、情報セキュリティ対策について。これらを踏まえ、デジタル化推進にあたっては、高齢者も取り残されることなく、情報セキュリティ対策を徹底しながら、利便性の向上を図り、市民がマイナンバーカードを安心して取得できるような環境整備が求められると意見集約されました。写真、デジタル化推進に向けた取り組み状況を調査。写真終わり。
社会公正常任委員会、民政部所管の福祉、介護、子ども、保健、医療、環境、障害学習等に関する調査や議案、請願等を審査します。令和4年2月1日に所管事務調査を行いました。吉田東吾記念博物館の現況について。吉田東吾記念博物館は、我が国初の全国地史大日本地名辞書の著者吉田東吾を記念して、その生誕地である旧安田町に平成9年に設置されました。施設の概要。開館時間午前9時30分から午後5時。入館は午後4時30分まで。休館日。原則は毎週月曜日と、年末年始や祝日の翌日等。入館料。一般300円。小中学生150円。20人以上の団体はそれぞれ50円引き。人員体制、行政専門員1名とシルバー人材センターからの派遣または会計年度任用職員1名。1階展示室、著書や原稿、遺品を中心に常設展示されています。ワークスペースでは、来館者が吉田東吾の著書やゆかりの人物に関する資料などを自由に手に取り、調べ物もできます。平成9年のオープン以来、展示会されていないため、コンピューターシステムの活用を紹介するコーナーに内容の古さを感じる部分もありました。2階研修室、研究室、企画展などで利用されます。現在の課題、2つあります。1、来館者の減少。令和2年度と 今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により企画展が中止となり、来館者数が例年の半分まで落ち込んでいます。小規模な企画展の検討も感染の急拡大により十分できていません。また団体での来館もほとんどない状況です。2. 施設の老朽化。開館から25年近くが経ち、各種設備の更新時期を迎えています。消火設備と空調関係を令和2年度から令和4年度までの年次計画で更新しています。他の不具合箇所は緊急性や予算等を勘案しながら計画的に改善していくとのことです。事業の実績、企画展をはじめとする博物館独自の事業や吉田東吾記念博物館友の会共催事業など年間を通じて各種事業が実施されています。友の会は館の運営やボランティア活動にも携わっています。しかし令和2年度以降はコロナ禍によりほとんどの事業が中止されました。懸案事項、常設展示の展示会が懸案事項となっています。開館時に市民や有識者等の意見を集約して策定した展示計画に基づいた完成度が高い展示ですが、現在は展示替えに備え帰宅品などの確認を進めているとのことです。質疑及び意見。新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況もありますが、委員からはアフターコロナを見据えた事業内容の検討、興味を持ってもらえるようなチラシの作成等宣伝方法の工夫、来館できない人にも所蔵品を見ていただけるデジタル化の仕組みの構築、広報阿賀野での人物紹介、担当職員の後継者育成などについて意見が出されました。日本歴史地理学のパイオニアと呼ばれる吉田東吾の業績を今後も市内外に発信してより一層の知名度アップを図り、多くの方に来館していただける博物館となるような取り組みを望みます。写真2枚。1、吉田東吾聖火の大広間。コンサートなどのイベントでは最大で200人ほど入ることができる。 2. 担当職員から説明を受ける委員。写真終わり。産業建設常任委員会。産業建設部所管の道路、河川、商工業、農業、観光、公園、上下水道等に関する調査や議案、請願等を審査します。令和4年1月20日に所管事務調査を行いました。国土調査事業の進捗状況について、国土調査、括弧、地籍調査、括弧閉じの概要、国土調査法に基づき市町村が主体となって一筆ごとに土地の所有者、地盤、地目の調査を行い、境界の位置、面積について測量し、成果の閲覧、確認を経て登記書で土地登記簿、地籍図が更新されます。国土調査を行うことにより土地取引や災害復旧、行政事務執行の円滑化に役立つことが期待されています。調査の費用負担については国が 50%、 県と市がそれぞれ 25% 負担となっていますが、特別交付税として 80% が交付されるため、市の実質負担は 5% となります。なお東日本大震災以降、 国からの予算配分は地籍調査の重大性がより高まり、調査実施要望が増加しているため、今年度は約 73% の充当率になっています。新潟県内の実施状況。令和2年度末時点で全国の進捗率は 52%、 新潟県は 35.1%、 阿賀野市は 64.9% で県内30市町村のうち8番目に位置しています。なお、現在すべての全区地籍調査が完了している市町村は、胎内市、聖籠町、津南町で、未実施及び休止が7市町村となっています。阿賀野市の地区別進捗状況。安田地区 35.86 平方キロメートルは、昭和44年から昭和54年にかけて、実施完了済み。京ヶ瀬地区 24.77 平方キロメートルは、昭和44年から昭和55年にかけて実施完了済み。笹上地区 32.04 平方キロメートルは、昭和53年から平成24年にかけて実施し、進捗率が約 56% ですが、山地部分を除いた部分はおおむね完了しています。椎原地区は平成17年から調査を開始し、現在市街地を中心に実施していますが、家屋が密集している割合が高い上、一筆ごとの土地が細かく、また小さな土地が数多く存在し、土地所有者数も多いため、他地区と比較し調査の進みが遅く、令和3年度末までの進捗率として 8.83 平方キロメートル、 23% を見込んでいます。また調査はおおむね1区画1000筆程度あるため、毎年1000筆前後を順次調査している状況です。今年度は39計画区の学校長、岡山町、40計画区の稲荷町、若葉町、41計画区の緑町、桃津町、42計画区の桃津町、学校長を実施しており、来年度は43計画区の金田町を調査開始となるよう準備が進められています。なお、宅地開発による住宅街イコール調査が簡単ということではなく、土地によっては複雑な事情を有することもあり、調査数を増やすことが難しい状況が発生する場合もあります。しかし、町づくりに必要な調査であることから、まずは椎原地区中心街の調査完了を目指し、必要な予算の要求などを行いながら、着実に事業を進めるべく取り組んでいます。結果、阿賀野市全体の地籍調査対象面積156平方キロメートルに対し、令和3年度末の見込みとして 101.5 平方キロメートルが実施済みとなり、進捗率は 65.1% となる見込みです。委員会意見。国土調査事業は問題がなくても最終的に登記書提出までに5年を要するという、加えてセンシブルな事業であるが、課題は市街地だけでなく農村部にもあり、農村部の調査にも着手できるよう必要な予算を確保しながら、椎原地区市街地の調査完了に向けて引き続きの取り組みを願うものです。